ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシアとトルコの政府は COVID-19 パンデミックの影響を受けた経済を回復するために、両国間の移動を容易にする両交回廊について合意に達しました。トルコ在インドネシア大使のラル・ムハマド・イクバルは、インドネシアを探検して半年近く経った後、ついにトルコとの両交回廊に合意したと述べました。これにより、特に企業にとって両国間の移動を実行するための利便性が提供され、両国間の経済回復に役立つ可能性があります。それでは次のニュースです。インドネシアは依然として世界最大のパーム油の輸出国です。インドネシアパーム油協会 GAPKI は2020年のパーム油の総生産量は約4700万トンであり、そのうち3400万トンが輸出市場に吸収されたと述べました。GAPKI のコミュニケーション部門の責任者であるトファン・マハディは、現在、ヤシ製品の吸収のほとんどは国際市場で行われていると述べました。トーファン氏は、GAPKIのデータに基づくと、インドネシアのパーム油の輸出は増加する傾向があると述べました。彼は、今までインドネシアは以前として世界最大のパーム油生産国であることに焦点を合わせていると付け加えました。2021年には、インドネシアのパーム油生産量は5000万トンに達すると予測されています。それでは次のニュースです。マレーシア当局は、国内で COVID-19 に対するワクチン接種キャンペーンを強化し続けています。マレーシアでは、2100万人、つまり成人人口の 91.2% が完全な COVID-19 ワクチン接種を受けています。COVIDNOW の公式ウェブサイトにある保健所のデータに基づくと、政治人口の 95% または約2200万人が少なくとも1回の COVID-19 ワクチンの接種を受けています。また、10月14日木曜日に20万6000回分のワクチンが成人と成年に配布されたと報告されました。したがって、2月24日以降に全国 COVID-19 免疫化プログラム、すなわち PIC の下で投与された相当量は現在約4700万回に達しています。それでは次のニュースです。反政府勢力の容疑者がカシミールでの追跡中に2人のインド人兵士を殺害し、過去2週間で着実に高まっている緊張状態で20人が死亡しました。インド軍当局者のディフェンダー・アナンダ大将は、 現地時間の10月14日木曜日に銃撃が起こった時、兵士が南カシミールのジャングル地域で関連軍を追いかけていたと述べました。メンダル地域での狩猟は3日前にこの地域の近くで5人の兵士が殺されて以来激化しました。パキスタンも主張するカシミール地域での暴力は、武装した反政府勢力が7人の民間人、そのうち3人はヒンズー教徒とシー教徒の数宗派を殺害した攻撃を開始した戦争からエスカレートしています。それでは次のニュースです。フィリピン政府は COVID-19 の症例数が少ない中国及び40を超える他の国と地域からの完全ワクチン接種旅行者の検疫要件を解除しました。フィリピン大統領スポークスマンのハリ・ローク氏は、新しい政策は10月16日土曜日から10月31日まで発行すると述べました。ロークは、完全にワクチン接種された外国人については、出発前72時間以内に RT-PCR スワップテストの結果が陰性である必要があると述べました。空港に到着したら、観光客は検疫施設に滞在する必要がありませんが、観光客は14日間目まで症状がない自己監視することをお勧めします。それでは次のニュースです。マレーシアは現地時間10月14日木曜日にニューヨークで開催される第76回国連総会を歓迎する選挙期間中、2022年から2024年にかけて人権理事会のメンバーとして発足し、信頼を獲得しました。マレーシアの外務省は金曜日のプトラジャーでの声明で、マレーシアは選挙で183票を獲得したと述べました。人権理事会のメンバーとしてのマレーシアのセンセスは、合意を構築し、国際レベルでの人権の進歩に貢献するマレーシアの動力と役割に対する国際社会の認識と信頼の証です。これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。
Thank you.
ナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、ジョクジャカルタから来ました。Universitas Gajah Mada, UGM Yogyakarta no gakusei chimu wa plasci kuhai kibutsu wa takino no Bluetooth speaker ni ryou shite imasu. Kono speaker wa power bank kinou wo sonai te imasu. Kaihasu chimu no sekinin sa de aru Hafifah Putri shi wa Saura to iu namae de kaihasu sareta kakusin tekna seihin wa takino de uniku de Teguro na takaku de, jitsuyo teki de, kankyo ni yasashi konsepto o motte iru to nobimasta. Suara toyu namai wa usukushi koe wo imi suru Sanskrito go ni yurai shite imasu. Bluetooth speaker wa dairi seki no youna dokutoku no moyou de sukurarete ori, junki ya sujou no insatsu plastiku o shiyou shite iru tame, tesagyo de wa seizou de kimasen.この Bluetooth speaker はどこにでも持ち運びが簡単です。この製品は 7500mAh の容量を持つパワーバンクの追加機能もあり、この製品は最大12時間持続しています。次のお便りはアチェから来ました。アチェ博物館はインドネシアの最西端の州からの176種類の伝統的な武器を特殊した武器展示会を開催しました。アチェのバンダアチェ文化観光局バンダアチェの責任者はこれを述べました。展示会は事実上2021年10月16日に開催され、アチェ文化観光局の YouTube チャンネルで見ることができます。展示されている伝統的なアチェの武器には、シワイ、レンチョン、ケン、ヤリ、大砲、盾などがあります。武器は500年前のアチェ王国、または1511年から1530年までのアリムガハエッサの治世から来ています。この武器展は精神、象徴、アイデンティティをテーマに、毎年10月12日に開催される博物館の日を記念して開催されます。最後のお便りは南スマトラから来ました。南スマトラのムシバニュアシンシ政府の修行務員と臨時職員はパレスチナ人に救急車を提供し、それがパレスチナ人民全国委員会に引き渡されました。ムシバニュアシンの接収であるドディレザ・アレックスは、この支援はパレスチナの道路インフラ建設への寄付に次ぐ2番目であると述べました。寄付の収益は12億を集めました。5億ルピアが COVID-19 の影響を受けたムーバーの住民に与えられ、そして70億5000万ルピアがパレスチナ人に配布されました。2019年8月28日、アルザワイダ・ガザ・パレスチナ市長のアイマン・スライマン・サラム・アブ・スワイレがムシバニュアシンを訪問しました。ガザ市長の訪問以来、ムシバニュアシンは衛生設備と照明設備の建設を支援することを約束していきました。これでインドネシアのお便り終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は10月16日の出来事をお伝えします。最初は1905年10月16日、シェリカット・イスラムが設立されました。シェリカット・イスラムは、以前はシェリカット・ダガン・イスラム、すなわち SDI として知られており、1905年10月16日にハジ・サマンフディによって設立されました。シェリカット・ダガン・イスラムはインドネシアで最初の組織です。当初、ハジ・サマンフディと彼の友人にとって形成された組織は、外国の貿易企業者が人々の経済を支配するために入ることを強化することによって、オランダの政治に反対したイスラムの貿易業者の協会でした。 1906年にソロで開催された最初の SDI 会議で、サヤカッダガンイスラムの名前がシャリカッイスラムに変更されました。ホスチョクラミノとは、以前は経済的な及び社会的問題のみを扱っていた SDI のより広い管轄権を植民地主義及び帝国主義に付けする人々の投資におけるイスラム闘争の精神に変えました。次は1923年10月16日、ウォルト・ディズニーが設立されました。ウォルト・ディズニー・コンペニーは、またはディズニーとしてよく知られているのは、世界最大のエンターテインメント及びメディアコンロメレートです。ウォルト・ディズニーとロイ・オリファー・ディズニーによって、1923年10月16日に設立された当社は、ディズニー・ブラザーズ・カートン・ストゥディオと名付けられました。ミッキーマウスはウォルト・ディズニーのシンボルになりました。最後に、10月16日は世界食糧の日として決められました。1945年10月16日、FEO の設立を記念する世界食糧の日として10月16日が選ばれました。世界食糧の日は1979年11月の第20回総会で FEO 加盟国によって設立されました。ハンガリーの農業食品大臣であるパラゴマニ博士は、国の代表として会議で重要な役割を果たし、毎年10月16日に世界食糧の日を祝うというアイデアを提案しました。この記念式典は、貧困と飢餓の問題に対する意識を高めることを目的としています。1981年以来、世界食糧の日は特別な注意を必要とする食品部門からの重要な問題を強調することを目的として、様々なテーマを採用してきました。これで歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Masih ingat beranikan diri menyapa percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku. Tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah, upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア政府はグローバルなデジタルイノベーションの構築と促進におけるイタリアの G20 議長国とインドネシアの G20 議長国の間の協力の一形態として、G20 Digital Innovation Network イニシアティブを提案しました。これは先週の火曜日、10月12日火曜日にイタリアのソレントで開催された2021年 G20 Innovation League 国際フォーラムで、通信情報省の情報学アプリケーション局長であるセムエル・アビアニ・パングラーパによって伝えられました。その後、セムエルは概念コラボレーションを行うことを発表しました。イタリアの G20 議長国とインドネシアの G20 議長国が協力して、高い基準を確実に遵守し、今年の G20 イノベーションリーグの影響を持続させます。2021年の G20 イノベーションリーグ国際フォーラムで、セムエル・アビアニは、このイニシアティブはデジタルのイノベーションを開発するためのイタリアとインドネシアの大統領間の共同合意であると述べました。彼はイタリアの G20 議長国が世界規模で政府と民間のイノベーション関係者間の協力を構築し促進するために G20 イノベーションリーグを創設したと説明しました。問題の民間イノベーションアクターはスタートアップ、ベンチャーキャピタリスト、そして企業です。セムエル氏は、来年の G20 が今年の主要な学習とネットワークを活用できるようにするために、2つの大統領が集中的なコミュニケーションを継続することに合意したと述べました。セムエル・アビジャニ事務局長は、G20 とジェスト国からの100以上のスタートアップと100以上のベンチーカピタリスが加入した G20 イノベーションリーグの実施を高く評価しました。彼らは、クリーンテック、アーティフィシャルインテリジェンス、インターネットオフティングス、そしてウィアラブルス、グリーンスマートなどの様々なセクターで、グローバルな課題に直面する際の経験と革新的なソリューションを共有するためにここにいます。セムエル・アビアニは、インドネシアの G20 議長国が公的および民間のイノベーション関係者間のグローバルな協力を促進する上で同じビジョンを共有していることを強調しました。インドネシアは来年のインドネシアの G20 議長国の間、このイベントを継続することを約束します。セムエル・アビアニはこのイベントを次のレベルに引き上げるために最善を尽くしながら、イタリアの G20 議長国が このイベントに設定した高い基準を維持したいと考えています。これでインドネシア語終わります。
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja.Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なおやつをご紹介します。過去のジャカルタでの多くの料理の楽しみはますます生まれであるが、絶滅さえしています。バタウイ文化の中心地でもある南ジャカルタの観光名所の一つであるセトババカンは、ジャカルタが持つすべての料理の豊かさを維持するという使命を持っています。その一つがヤスゴヤンというおやつです。このエスグヤンは実際には本物のバタウイ料理ではありませんが、バンダンから来ています。話によると90年代頃、この水の揺れはブメプリアンガンから移りジャカルタで有名になりました。エスグヤンと名付けられたのは、それをフルプロセスから来ていますからです。エスグヤンのカートにはカード氷で満たされたスペースの形でクーラーが装備されています。次にこのクーラーは氷の混合物が肩に挿入されるときに振られています。したがってエスゴヤンをどこにでも押し込む必要があることは別として、エスゴヤンはアイスカードを振るのにも強力でならなければなりません。ある日エスゴヤンの売り手は何百万ものエスゴヤンを作ることができます。 Kono esgo yang wa sono nagai keijo ga kyander ni nite iru tame es lin to yabariru koto mo arimasu. このアイスクリームを作るための成分はココナッツミルク、砂糖、食品フレーバーで構成されており、主要成分はフンクエという粉です。フンクエ粉はインゲンの粉です。この開発では買いたい人を引き付けるために様々な味のエスコヤンが作られていました。様々な味を出すためにアボカド、ドリアン、チョコレート、イチゴ、パンダなどの他の材料と一緒にハンク、フンを加えます。エスゴヤンの作り方も複雑ではありません。材料が一定の濃度になるまで混合し、生地を型に流し込みます。次に型は氷の高たまりを含む空欄に入れられます。エスゴヤンセーラーカートは通常中央にかなり大きな空欄があります。アイス生地が凍る前にエスゴヤンを楽しむときにハンドルとして刺します。その後カートを振って氷生地を均一に取られます。エスゴヤンの味を選択した後、買いたい人はエスゴヤンを広げる選択肢が与えられます。例えば、甘い溶かしたチョコレートと美味しいローストピーナッツです。買いたい人はエスゴヤンを食べることができるようにするために、2500ルーピアを支払う必要があるだけです。もっと美味しくするには、エスゴヤンをチョコレートソースに見出すことを忘れないでください。エスゴヤンは柔らかな食感を持って口の中でとろけています。今は瀬戸バーバー館で見つけることができる他のところはジャカルタの学校の前でも見つけることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Rasa dan
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はケイファイシャンがパリのウェディングドレスに出会うことについてお伝えします。韓国ドラマや K ドラマの人気は、韓国ファッションや K ファッションのインドネシアで人気のあるものにします。しかし韓国では伝統的なインドネシアの服も紹介されました。バレのウェディングドレスは韓国のソウルにあるった文化博物館のインドネシアパビリオンに展示されています。インドネシアパビリオンは在ソウルのインドネシア大使館の多文化博物館が K ファッションと伝統的なファッションが出会う時をテーマにした軒を通じて協力した結果です。多文化博物館の館長であるキム・ユンテ氏は、インドネシアのパビリオンはとても特別だと語りました。カラフルで神聖なバリのウェディングドレスは、すべての訪問者の目と心を魅了します。在ソウルのインドネシア大使館の暫定担当官、ゼルダ・ウラン・カルティカ氏、バレタの文化的美しさの魅力は展示されているウェディングドレスから見られると説明しました。ゼルダ氏は、このノキアを見に来る、すべての訪問者がバリやインドネシアの他の観光名所への旅行にもっと興味を持ってくれることを望んでいます。このバリのウェディングドレス展は、韓国の国民にインドネシアの観光と文化芸術を促進し続けるための在ソウルのインドネシア大使館の努力の一つです。この努力はパンデミックの中でもなされました。インドネシアパビリオンの開設は、韓国を含む外国人観光客のためにバリ島を再開するという
インドネシア政府の計画に沿って開催されました。バルナプリデンパサルからの壮大なウェディングドレスの提供はインドネシアの女性のエンパワーメントと自由保護の大臣ビンタンクスパヨガによってサポートされています。ノキアの準備全体はデンパサル市の伝統的なバリ文化の支持者であるイブアグンが参加するバーチャル会議を通じて行われました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saja untukmu, coba saja.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はホマリアの歌をご紹介します。1990年代、インドネシアの音楽は人類をテーマにしたジャズ、ブルース、レゲエのブレンドをもたらしたヒューマによって書き付けられました。エキプラディレジャーのボーカルとヘルシンギーのシンセサイザー、キーボードからのヒューマには1994年にリリースされたトラスラーというタイトルのファーストアルバムを持っていました。同じタイトルのフラグシップソング、テルセラーがその時にヒットしました。当時、ヒューマニはポップとディスコの台頭の真った中に、無料のポピュミュージック、レゲエ、そしてちょっとしたジャズを持っていました。ヒューマニが提供する公式はインドネシアの音楽リスナーの注目を集めることに成功しました。リスナーの皆さん、次はヒューマニのテルセラーです。これで音楽の広場を終わります。
Oh, the coconut trees be a-swinging. Ah, on the beach with me and my friend. Ah, 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 yes, no. Listen to the reggae and the Aaron new album. Listen, check it out. Watch me here, watch me here. Because we be the ones to be watching here. Because we got a new project here. Listen up.
Terap aturan mainmu.
Voice of Indonesia.
Mm-hmm.